変わりまして、お知らせコーナーです。イベント中止。次のイベントは新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から中止となります。色金山茶会、時10月30日日曜日。お問い合わせは障害学習課電話 56-0627 にお願いいたします。なお、その他のイベントについては市のホームページをご確認ください。変わりまして、調停手続き相談会。各種トラブルを解決するための手続きや利用方法について裁判所の調停委員が無料で相談に応じます。時10月19日水曜日、午前10時から午後3時まで、2時30分受付終了です。場所は瀬戸市役所1階会議室。内容は夫婦関係、扶養、相続などの家庭内や親族間のトラブル、土地建物、借り入れ債務、過払い返還、交通事故などの民事上のトラブルの相談です。これについてのお問い合わせは、瀬戸簡易裁判所電話 0561-82-4815 にお願いいたします。次は健康福祉です。ネット119説明登録会。ネット119は通話ではなく、スマートフォンや携帯電話のインターネット機能を使って119番通報するシステムです。利用には事前の登録が必要ですので、利用希望者は参加ください。登録済みの人も参加は可能です。詳細は美山消防組合ホームページをご覧ください。時は11月19日土曜午前9時30分から11時30分。場所はイーストプラザ生駒井館1階多目的室 B です。対象は豊明市、日進市、三好市、長久手市、東郷町在住で聴覚・発話に障害のある人です。内容は聴覚発話障害者用緊急通報システム NET 119の説明と登録です。その他ウェブ 119.info のドメインからメールが受信できるよう事前に設定してください。これについての問い合わせは、美山消防本部司令課、電話 0561-38-5119 にお願いいたします。では次に、文化スポーツからお届けします。トヨタ博物館クラシックカーフェスティバル。時、10月9日日曜、午前8時45分から、10時45分ごろまでは行動パレード。午前9時30分から午後4時までは車両展示です。場所は愛知地球博記念公園。内容はトヨタ博物館から森コロパークまで長久手市を拠点に活躍中の勝田範彦選手のラリーカーが先導して一般公募のクラシックカー100台が市内を一周。会場ではラリーの車展示やトヨタセブンのエンジンパフォーマンスなど楽しい体験イベントが盛りだくさんです。これについてのお問い合わせはトヨタ博物館電話 63-5151 にお願いいたします。では次はお知らせです。市役所庁舎などの停電、電気設備保安点検に伴い市役所を停電します。その間、市役所の業務に一部影響が出ます。時10月24日月曜 午後6時から9時。内容、影響が出る業務、市役所への電話、ファックス及び電子メール、夜間受付、コンビニ交付での証明書発行業務です。お問い合わせは財政課電話 56-0606 にお願いいたします。ペットボトルの適正な排出にご協力ください。ペットボトルなど資源の出し方のルールが守られていないものがあちこちに見られます。資源の品質低下の防止のため適正な排出にご協力ください。蓋とラベルは外してプラスチック製容器包装に出してください。中身を空にして軽く水洗いしてください。傘を減らすために潰して出してください。袋に入れずカゴに入れて出してください。カゴがいっぱいの場合のみ袋に入れて排出可能です。これについてのお問い合わせは環境課電話 56-0612 にお願いいたします。次は秋の安全なまちづくり県民運動です。時10月11日火曜から20日木曜です。運動の重点、特殊詐欺の被害防止、侵入等の防止、自動車等の防止、子どもと女性の犯罪被害防止、暴力追放運動の推進。次に、覚えよう秋の空き巣対策の4原則。時間、侵入に時間をかけさせる。光、周囲を明るくする。音、音で威嚇する。地域の目、地域の連携を強化する。以上です。これについてのお問い合わせは安心安全課電話 56-0611 にお願いいたします。
次はマイナンバーカード臨時窓口のお知らせです。マイナンバーカードの受け取りは予約制です。申請のお手伝いもできます。時は10月8日土曜日、23日日曜日、午前9時から12時40分まで、10月12日水曜日は午後5時15分から7時までです。場所は市役所本庁舎1階市民課です。持ち物は、共通は運転免許証などの本人確認書類、通知カード、住民基本台帳カード、これはある人です。受け取りの持ち物は個人番号カード交付、電子証明書発行通知書兼紹介書のはがきです。申請の持ち物は個人番号カード交付申請書、顔写真は無料で撮影します。電子証明書更新の場合、マイナンバーカードおよび電子証明書の有効期限通知書です。このお問い合わせは長久手市マイナンバーコールセンター電話 63-0178 または市民課電話 56-0607 にお願いいたします。次は健康福祉からのお知らせです。赤い羽共同募金、10月1日から全国一斉に赤い羽共同募金が展開されます。共同募金運動は地域福祉を推進し、明るい福祉のまちづくりを支援するため、一人一人が協力し合って行う住民相互の助け合い運動です。皆さんからお預かりした募金は福祉教育や一人親家庭に向けた支援など、地域福祉を推進していくために活用されます。このお問い合わせは社会福祉協議会共同募金委員会事務局です。電話は624700にお願いいたします。次は 年金生活者支援給付金についてです。公的年金などの収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために年金に上乗せして支給されるものです。詳細は日本年金機構ホームページをご覧ください。なお、日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください。電話で口座番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありません。申請は日本年金機構から届く請求書に記入し提出してください。このお問い合わせは、給付金専用ダイヤル 0570-05-4092 または瀬戸年金事務所電話 0561-83-2412 にお願いいたします。次はかかりつけ薬局薬剤師をご存知ですか。複数の医療機関を受診している人はこの機会にお近くの薬局に相談してみましょう。かかりつけ薬局や薬剤師はあなたの薬を一元管理し、薬の安全・安心な使用についてサポートすることを役割としています。かかりつけを決めておくことで、薬の重複や思わぬ副作用、相互作用といった不具合を回避できます。このお問い合わせは、薬剤師会代表、共和薬局長久手店、電話 63-3996 にお願いいたします。次は、高齢者インフルエンザワクチン予防接種についてです。時は1、10月1日土曜から2023年1月31日火曜まで。これは長久手市、日進市、豊明市、東郷町の指定医療機関です。2は、愛知県広域予防接種実施医療機関。これは10月15日土曜からです。2は、接種10日前までに健康推進課に申請が必要です。対象は、市内在住の満65歳以上の人、市内在住の満60歳から64歳で、心臓、腎臓、呼吸器の疾病により身体障害者手帳、1級程度の障害を有する人です。この方たちも接種10日前までに健康推進課に申請が必要です。料金は今年度に限り無料です。申請は接種前に健康推進課または電話で申し込んでください。9月30日時点で満65歳以上の人には個別通知します。それ以外の人は申し込みが必要です。接種回数は実施期間中に1回まで。詳細は長久手市ホームページをご覧ください。このお問い合わせは健康推進課電話 63-3300 にお願いいたします。次は選定療養費の改定のお知らせです。公立厚生病院の選定療養費、これは紹介状なしなどで受診する際の費用です。これが改定されます。時は10月1日土曜日からです。改定後の費用は、以下は初診7700円、再診は3300円、歯の方の歯科は初診は5500円、再診は2090円です。このお問い合わせは、公立厚生病院医事課、電話 0561-825101 にお願いいたします。次は、寄付寄贈のお知らせです。株式会社財務技術サービス代表取締役関谷達弘様より、 教育振興のため北小学校に寄付がありました。グロッケンおよび同スタンドです。ありがとうございました。お問い合わせは教育総務課電話 56-0625 です。次も寄付寄贈のお知らせです。愛知県利用生活衛生同業組合瀬戸支部代表飯田信弘様より長久手市立保育園に寄付がありました。タオル300枚です。ありがとうございました。このお問い合わせは子ども未来課電話 56-0615 にお願いいたします。変わりまして、ドクターからあなたへ第26回長久手市の在宅ケアに関するシンポジウム。日本の総世帯数は1960年には約2220万世帯だったものが、2020年には約5570万世帯と2倍以上に増えています。主な背景には核家族と一人暮らしの単独世帯の増加があります。単独世帯においては1960年には300万世帯でしたが、2020年には約2115万世帯、全体の約4割を占めるまでに増加しています。これには未婚化、晩婚化、高齢化といった現象や高齢者の価値観の変化が関係していると言えます。一人暮らしの高齢者が自分らしくこの地域で暮らしていくにはどのような心支度が必要でしょうか。今回のシンポジウムではお一人様の心支度と題しまして、愛知医科大学病院医療福祉相談室、長久手市役所、長久手市社会福祉協議会、地域を支えるカフェの皆さんに 実体験を交えながらお話しいただきます。ご家族に一人暮らしの人がいる人にもきっとお役立ていただけることでしょう。お一人様の心支度、準備するとしないでは大違い。一人暮らし高齢者を支えるこの地域のサポート、ご存知ですか。時は10月15日土曜日午後1時30分開場、2時開演です。場所は文化の家森のホールです。お問い合わせは森の眼科電話 64-3232 にお願いいたします。ドクターからあなたへ東名古屋長久手市医師会からのお知らせでした。変わりまして、10月の保険ガイドです。日曜祝日の受診は東名古屋医師会休日急病診療所、電話は0561-73-7555 です。診療日時は日曜祝日の午前9時から午後4時30分まで、昼休憩1時間あります。診療科目は内科小児科です。所在地は日進市蟹工町中島22です。次に急な病気怪我の時は救急医療情報センター、電話は0561-82-1133 です。24時間365日対応できます。症状に応じてその時診療できる最寄りの医療機関を案内します。次に愛知医科大学病院時間外診療、救急でかかりつけ医が空いていない場合診療を受けることができます。まず電話で相談してください。電話は0561-62-3311 代表です。なお時間内時間外問わず紹介状なしで受診するなどの場合、選定療養費が必要になることがあります。詳しくは愛知医科大学病院へお問い合わせください。なお10月10日月曜日祝日は会員通常診療します。 以上、10月の保険ガイドでした。次は、裏表紙です。一平と一福、ボリューム102、生まれながらにして千差万別。最近読んだ生物はなぜ死ぬのか、小林武彦著、講談社現代新書という本の中で、精子と卵子の結合によって新たな命を生み出す仕組みは、同じ両親から生まれる兄弟姉妹であっても、一卵性の双子や三つ子など一卵性児でない限り、同じ遺伝情報を持たないように多様性を生み出すように進化してきたと書かれていました。私は自然の力がそれほどまでにして多様な人を誕生させようとしていることに大変驚きました。そして改めて、人は生まれながらにして千差万別、人それぞれなんだと思いました。自然の力によって必然的に多様な人が生まれるようになっているのに、教育の分野においても、仕事の分野においても、自分への評価、他人からの評価のどちらも、私たちは評価する物差しを少ししか持ち合わせていないように思います。学校や会社では、勉強ができる、できない、処理能力が早い、遅いという物差し中心に評価してはいないでしょうか。そしてその物差しを本来安らぎの場である家庭にまで押し込んではいないでしょうか。多様な人がいるからこそ物差しは多様であっていいのに、ちゃんと早くという限られた物差しに合わないことで悩み苦しんでいる人が大勢います。文部科学省の児童生徒の自殺者数に関する基礎資料集によると、令和2年度に全国で小中学生160人、高校生339人、合計499人もの子どもたちが自殺をしたと報告されています。私はこの人数の多さがショックでなりません。先日参加した公益財団法人さわやか福祉財団主催の生きがい・助け合いサミット in 東京では、この子どもの自殺者数が何度も話題に出ました。その中でも NPO 法人あなたの居場所の理事長大空幸喜さんのお話は大変興味深いものでした。理事長は現役の大学生です。悩んでいる人を一人にしないことが大切と、24時間365日、年齢や性別を問わず、誰でも無料、匿名で利用できるチャット相談窓口を運営しています。24時間対応をどのように行っているのだろうと不思議に思って聞いていたら、海外に住む日本人に協力してもらい、時差を利用して、孤独を感じやすい深夜や早朝でもつながる環境を作り出していました。悩む人には隣に座って直接でも、匿名でチャットを使った方法でも、どんな方法でもいいから、あなたはあなたのままでいいんだよ、あなたは死なないで、という気持ちでとことん耳を傾けてくれる存在が必要です。大切な命を救うことができるかもしれないのに、耳を傾けるその時間すらも持てない忙しい社会のままで本当にいいのか、親、先生だけでなく、子どもの成長を地域で見守るその他の私たち大人は、もっと真剣に考える必要があると思うのです。以上、一平と一福でした。ご近所でいつもと違うと気づいたときはお電話ください。長久手市地域見守り安心ホットライン、電話は 0561-63-5556 にお願いいたします。24時間365日受け付けています。変わりまして統計情報です。 人口は2022年9月1日現在、総人口は6871プラス90、男性は3159プラス48、女性は3712プラス42、世帯数は25330世帯プラス25世帯です。月間移動数は8月です。8月は転入が318、転出は261、出生が67、死亡は34です。交通事故は8月は軽傷が13人。犯罪発生状況は8月は刑法犯が17でした。以上、統計情報でした。これで広報10月号を終わります。朝晩めっきり涼しくなり、日中との寒暖差が激しくなってまいりました。どうぞお体大切にお過ごしください。ではごきげんよう。